皆さんお疲れ様です。今日はですね、 Azure Dev Test Lab というものについて、ご説明ご紹介したいと思います。私チキタ直弘と申します。普段は私もですね、このデコードであったりテックサミット、その前身のマイクロソフトカンファレンス、受講者として参加してました。で、大体この2日目の、残り2セッションあたりがですね、一番疲れてるんですよね。体も疲れてるし脳みそも疲れてる状態、きっと皆さんそんな状態と思うんですけれども、これからぜひですね、この50分間、Azure Dev Test Lab について、ちょっと学んでもらって、いろんな知識吸収してちょっと楽しんでもらいたいなと思っております。自己紹介です。私チキタ直弘と申します。マイクロソフトさんから MVP アワードをもらって、活動しております。以前はマイクロソフトの、認定のパートナーなんかもやっておりました。認定の、トレーナーなんかもやっておりました。主な仕事は IT プロの分野です。Azure の IaaS 上とかオンプレミス上で、Windows サーバー、例えばそのアクティブディレクトリーであったり、エクスチェンジサーバーなんかの、環境を、作ったり、それからその後保守をしたりということをやってます。で、その他、最近の活動としては、マイクロソフトさんのホワイトペーパーの執筆なんかさせてもらってます。最近はですね、イヤースの、ホワイトペーパーを書いてまして、ちょこちょことアップデートしてます。このデコードが終わったらですね、次のアップデートに向けてまたいろいろと、書き加えていきたいなと思ってます。それから書籍の執筆を昔からやっておりまして、Windows サーバー 2008R2 とか 2012R2 の、結構こう分厚い本なんですけれども、あれを、書いております。今月ですね、 2012R2 の方は、第6版も出まして、おかげさまで今、非常にたくさんの方々に本を読んでもらっています。ちなみにですね、すみません、ちょっと場を和ますために、趣味は一応ですね、ざっくりは車ドライブです。18年越しの、2.6 リッターのツインターボ車が一応宝物です。で、近況としてはですね、この4ヶ月ぐらいで体重20キロぐらい落として、別に体調が悪くて落としたわけじゃないですよ。ちゃんとこうシェイプアップして落としたんですけど、結果どうなったかっていうと、痩せたねって言われるよりもやつれたねってですね、言われるようになってしまいました。ちょっとですね、それがここ数日の悩みだったりします。で、早速ですけれども、ちょっと質問をさせてもらいたいと思います。皆さん、おそらく会社で、Windows とかですね、 Linux の環境を、たくさん作りたい、しかもそれ、ずっと使うんじゃなくて、ちょっとこうテスト的にですね、短期的に使いたいということ、よくあると思います。で、しかもそれをですね、何回もこう繰り返し同じ環境を作りたい。で、例えばこうクラウドに置くときにはちゃんとコスト管理もしたいなんていうこと、よくあると思います。で、これ結構ですね、大変だと思うんですけれども、今日ご紹介するこの Azure Dev Test Lab、これ使うと非常にこの辺が効率よく、しかもですね、簡単に、やることができます。で、この Azure Dev Test Lab っていうものは、高速にそして簡単に Azure の IaaS 環境、仮想マシンを作るで使ってもらうことができるシステムです。早くプロビジョニングしたり、それから同じ環境を繰り返し作ったり、また同時にですね、どうかすると100台まとめて同じ仮想マシンを作るなんてことが非常に簡単にできる仕組みです。で、皆さんちょっとお聞きしたいんですけれども、この Azure Dev Test Lab、 多分試された方はいっぱいいらっしゃると思うんですが、実際に会社で今仕事で使ってるって方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。正直ですね、1割か2割ぐらいの方は手が上がるかなと思ってたんですが、ほとんどの方がいらっしゃらないということですけれども、これですね、一度でも使うとですね、非常にいい仕組みだなと思われると思います。ただ今一つですね、なんか認知度が低くてですね、使ってる方少ないんですけれども、ぜひ今日ですね、この50分間これ見てもらって、これうちの会社のこんなプロジェクトで使えるなとかいうところをですね、ちょっとぜひヒントをですね、探っていただきたいなと思ってます。で、このですね、 Azure Dev Test Lab ですけれども、去年のですね、5月25日に GA、一般公開されてます。要はですね、明日、ちょうど1歳の誕生日です。やっとこう1歳迎えるわけですけれども、本当にこれからどんどん使ってもらえるシステムだと思っています。 で、本セッションのゴールと注意事項です。ぜひですね、このデブテストラボ、どんなことができるかというものを理解していただきたいと思います。そしてぜひ、会社に戻られた皆さん、自分自身で使ってもらいたいと思いますし、もし自分自身はちょっと使えないけれども、そういえばあそこの部署はなんかこういうの使えそうだななんていうことですね、あればぜひ会社に帰って、教えてあげてください。で、今日のこの辺の資料はもちろんこの後、ダウンロードできるようになります。今日お見せする分だけじゃなくてですね、デモで画面をいっぱいこうキャプチャーして紙芝居作ってるんですけども、その辺も、アペンディックスとして貼りますし、また各ページにですね、いろんなこう URL ショートカットを書いてますので、これからデブテストラボを触ろうっていう時にはぜひまずこの資料を見てもらって、最初からずっと眺めてもらって、こうリンクをクリックしてもらうと、大体こう綺麗な流れでですね、デブテストラボを学んでもらうことができるんじゃないかなと思います。で、今日は、このデブテストラボを知るためのですね、準備とか、あと概要機能のお話をして、で、最後まとめと参考情報なんですけれども、途中にありますとこの仮想マシンの作成、ここはですねちょっと目標にしたいと思っています。多分ですね、ここまで全部喋りきると、時間全く足りなくなると思います。で、ここは、大事なところだけちょっとかいつまみながらお話ししますし、もしですね、デブテストラボのもうちょっとこう、今日お話しできなかったような進んだ使い方のところを知りたいというお声があれば、ぜひアンケートなんかにも書いていただければ、もしかしたらどこかでまた私をお会いできるんじゃないかなと思っております。では、このデブテストラボをですね、理解するための準備です。これはあくまでも Azure の EaaS 上で動くサービスです。で、Azure の EaaS 上で動いている仮想マシンとか仮想ネットワークを、簡単にコスト管理しながら使うことができる仕組みです。仮想マシン、Windows か Linux です。で、仮想ネットワークの方は、普通にこうラボっていうものを作ると Azure 上に勝手に仮想ネットワークという、一種閉じたネットワークができるんですけれども、自分でですね、あらかじめネットワーク作っておいて、さらに、オンプレミスと VPN を貼った状態にしてから、このラボにですね、割り当てるなんてこともこれ可能になってます。それから、デプロイモデル、Azure の、内部構造といいますか、デプロイモデルは、昔からあったクラシックデプロイモデルというものと、この 1,2 年ぐらいで、主流になってきました、リソースマネージャーデプロイモデルという2つがありますけれども、このデブテストラボが対応しているのは、リソースマネージャーモデル、デプロイモデル、後者に対応しております。で、この、リソースマネージャー系のお話では、Azure リソースマネージャー ARM っていう言葉がありまして、これが API になってますけれども、さまざまな、部品、リソースを組み合わせて、例えば仮想マシンを、作るわけですけれども、そのリソースの組み合わせというものをリソースグループという、一種の、器のようなものでまとめて管理することができるようになっています。で、このリソースグループっていうものは ARM のテンプレートと呼ばれる、一種のテキストファイルですね、 JSON 形式の定義ファイルで、中身が全部定義できるようになっています。要は仮想マシンの設計書のようなものが、この、JSON のファイルで出来上がっているんですけれども、このテンプレートを使うことによって簡単に、同じ仮想マシンをもう一回作るとか、それから、たくさん作るとかいうことができます。で、マイクロソフトの方では、この ARM のテンプレートを Azure Quick Start テンプレートという、GitHub 上のサイトで公開してますので、ここに今だいたい数百テンプレート載ってると思いますけれども、すぐに使えそうなものを探してきて取り込んで使うとか、またなんかちょっと目的のものに近いものを探してきてカスタマイズしてそれを使うなんてことができますし、で、さらに、今日お話しするこのデブテストラボでも、この辺のテンプレートを使って、非常に難しい構成の仮想マシン群を作るなんてこともこれ可能になっております。それからマーケットプレイス、 Azure マーケットプレイス、これが仮想マシン使うときに一番最初に皆さん触るところだと思いますけれども、Azure 上で Windows それから Linux がすでに仮想マシンイメージが用意されているわけですけれども、これをですね、デボテストラボの中に取り込んで仮想マシンを作るということができます。 それからちょっとこの辺まだイヤースのおさらいの話でしかありませんけれども、仮想マシンのサイズです。Azure の仮想マシン、非常にたくさんのサイズがあります。何が違うかっていうとスペックです。 CPU のスペック、メモリーのサイズ、あと、搭載できるディスクの数とかがいろいろ違ってます。で、当然ながらスペックが高ければ高いほど何が違うか、お高くなってきます。で、例えばですね、今 Windows の仮想マシンで一番安いサイズを選ぶと、例えば1ヶ月動かしっぱなしにしてても千数百円なんていう、こう安いものもあります。ただこれはあくまでももう OS がかろうじて動くかなぐらいのものです。で、逆に一番高スペックなものを選ぶとどうなるかっていうと、1時間でですね1000円ぐらいお金かかって、もし稼働しっぱなしでですね止めるの忘れると1ヶ月でですね実にこう80万円ぐらいお金かかっちゃうという、こう非常に高いお高い高スペックな仮想マシンなんていうのはサイズも用意されています。ですから、Azure 使うときには、できるだけ必要なサイズを、できるだけそれこそ安いものを選んで、でスペックが足りなければ上げていく、少しオーバースペックであければ下げてあげるとかいうことをするのが重要になってきます。それからストレージとかディスクのお話です。Azure 上の仮想マシン、当然ディスク使うんですけれども、これが Azure 上のブロブというストレージ上に、VHD 要はハイパー V の形式で保存されています。で、ディスクはハードディスクと SSD が用意されてますけれども、SSD 使えば当然パフォーマンスは高いんですけれども、その分お高いということになってきます。また、Azure の EaaS をずっとやっている方にとってはですね、多分ここ数ヶ月で一番大きなトピックだったじゃないかと思いますけれども、マネージドディスクという新しいディスクの管理手法、こちらにもですねこのデブテストラボ対応しています。これ何かっていうと、もう Azure 側が勝手にこのディスクの器を管理してくれるというものです。例えばこう仮想マシンをですねスケールアウトするときに自動的に拡張してくれるとか、また、堅牢性が高いなんて言われてますので、3月にちょっと Azure 障害がありましたけれども、ああいうときにこのマネージドディスクで仮想マシン作っておけば、障害の被害に遭いにくかったなんて言われています。あと、ロールベースのアクセス制御というものがあります。これはアクセス権の管理です。ラボというものを作るとラボの管理者とラボの利用者とい う, こう2つの、位置づけができてくるんですけれども、そのユーザーごとに、できる役割なんかを制御するために、Azure が標準で持っている、ロールベースのアクセス制御という仕組みを、使っています。で、ここからがですね、もうちょっと具体的にデブテストラボのお話をしていくんですが、デブテストラボをですね、もしも使わなかったらどうなるか、これ多分多くの皆さんが今こういった問題あると思うんですけれども、例えばユーザーにですね、仮想マシン作っていいよってこう権利与えると異様にですね、お高い仮想マシン作ってしまうとか、しかもそれをたくさん作ってしまう、使ってもないのに動かしっぱなしにして余計なお金かかるなんてことがあるかもしれません。またこれからですね新しく仮想マシン作るときに前回と同じ環境を作りたいんだけどというときにもですねなかなかそうそう簡単には同じ環境を作るのができなかったりする。それからそうですね、こう例えば10人のテスターの方に10個の仮想マシン同じものを作りたいなんてときに例えばテンプレートを使うとかパワーシェル叩くとか、ちょっとそれなりに慣れた方でないと、すんなりできないなんていう課題があったかと思います。で、こういったですね今までの従来の、EaaS 環境だけであった課題というものが、このデブテストラボを使うと簡単にできるというものです。コストの管理ができますし、それから環境を簡単にセットアップすることができる仕組みがいろいろと用意されています。この辺をですね、このセッションの中心のところでいろいろとご説明していきたいと思います。で、このデブテストラボをですね、使う時の流れです。ちょっとアニメーションでご説明しますけれども、Azure の環境上にまずラボの管理者、これ所有者なんて言い方しますけれども、管理者がまずはラボという一種の器を作ります。でさらにここに、ユーザーが使えるようにユーザーの追加とか、それからいろんな、使える仮想マシンのサイズを制限するとか、いろんなポリシー設定をしてあげて、初めて準備が整います。で、利用者はどうするか、 例えば仮想マシンをこれから作って使いたいときには、この Azure にポータルにサインインをして、そしてラボの中で仮想マシンの作成をやります。まあ、例えば1台目であればマーケットプレイスからイメージ選んで仮想マシン作るなんてことになると思います。で、出来上がったら Windows であればリモートデスクトップ、 Linux であれば SSH で接続をして使うという流れになります。これが基本です。で、ただこの時ですね、ちょっと問題もあります。作成ってこれ要は仮想マシンのデプロイですから、まあ言ってしまえば時間かかります。これからテストしようと思って作成始めても、結局仮想マシンのデプロイに数分かかって、でそこからログインしてまた必要なアプリケーションとかツールのインストールまた数十分とかかかる可能性があります。で、このデブテストラボではそういった時のために非常に便利な機能があります。何かっていうと、あらかじめ例えば管理者が出来上がった仮想マシンを、まあ、それこそ複数作っておいてプールしておきます。この仮想マシンもすでに OS はセットアップされていて、アプリケーションとかツールも入っている状態です。で、プールしておく。で、利用者は何をするかというと、このプールの中から1台要求します。まあ、私に使わせてくださいと。そうするとそこで今まで所有者というものが設定されてなかったのが、この利用者が所有者になって、そして仮想マシンがすぐに動き始めます。これはそれこそシャットダウンしてた Windows が上がるっていうぐらいの時間です。そしてあとはリモートデスクトップであったり SSH で接続をして使うという、非常にですね、便利な使い方がこのデブテストラボでできます。で、このデブテストラボ、じゃあどんなところで使えるか。まずは名前の通りなんですが、デブとテストということで、開発環境とかテスト環境、これもちろん使えます。皆さんがいつも同じ環境を使って新しくシステムの開発をしたい、またそのテストをテスターの方がやりたいという場合で、実はそれだけじゃないと思います。トレーニングとか教育の場、それからトライアルとかハッカソンとかデモの場ですね。こういった毎回毎回数十個とかのマシンを作っては消し作っては消しということを、このデブテストラボを使えばですね、非常に簡単にできると思います。で、このデブテストラボですけれども、価格ですけれども、このデブテストラボという仕組みそのものは無料です。当然ながら中で出来上がる仮想マシンとか仮想ネットワークとかストレージ、これは当然ながら課金されるんですが、このコスト管理とかいろんな制約を加えるというこの仕組みのところは無料ですから、まあ Azure で IaaS 使ってるっていう方には、もうそれこそすぐにでもですね、これ使ってもらえる、始められるサービスになっているかと思います。で、特に最近、このデブテストラボに関しては、日本の会社さんの事例がマイクロソフトのサイトに上がってます。これ読むとですね、確かに開発を Azure の IaaS でやってるととってもいいんだけど、こういった課題があるなとか、またこのデブテストラボを使えばこういうふうに解決できるなっていうヒントがいろいろ載ってますので、これぜひですね、ご一読いただければと思ってます。さて、私ここまでですね、まだデブテストラボ画面全然お見せしてないんですけれども、いきなりなんですが、セッションですね、残り20分ぐらいですかね、この間に、100台の仮想マシンをですね、作りっぱなしにした状態 でセッションちょっと進めていきたいと思います。そんなことがですね、簡単にできるのがこの、デブテストラボであったりします。こちらですけれども、もう実際にですね、デブテストラボの環境を、まあ、ベースのラボというところまで作ったものなんですけれども、まあ、ラボいくつか作ってて、このセカンドラボというところに、これから仮想マシンをちょっとですね、100台作りっぱなしにして、でちょっとセッション、本セッションに戻りたいと思います。非常に簡単です。ラボをまず作って、そして追加とやってあげて、でイメージが、ここでたくさん表示されます。まあ、Linux のいろんなディストリビューションであったり、 Windows の 2008R2 以降のですね、バージョンがいろいろと出てきます。で、ここではですね、 Windows サーバー2016を選ばないといけないのかもしれませんけど、私ちょっと個人的な思い入れで 2012R2 が大好きなんで、2012R2 を選んでいきたいと思います。で、仮想マシンの名前、ちょっとまあイージーですけども、 WS2012R2VM とか、で、あとまあユーザー名とパスワード、 それからディスクとして、まあ、SSD 使いますか、ハードディスク使いますか、これから100個作るんで、ちょっと少しでもですね、このデモのコストを抑えたいんで、ハードディスクにします。で、仮想マシンのサイズ、まあ、これもいろんなサイズ選べるんですけれども、ちょっとせこいんですけれども、私、実は大好きな、どこにあるかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これでいきます。A1V2 っていうですね。よいしょ。まあ、この、1ヶ月動かしっぱなしにしてても、1台あたり、まあ、6000円。まあ、6000円がこう100台だったらとんでもないんですけども。まあ、この仮想マシンでですね、ベースに作りたいと思います。で、他に、まあ、これちょっとですね、後半ぜひご紹介したいんですが、アーティファクトなんていう便利な機能もありますし、詳細設定というところで、まあ、どこのネットワークに参加するかなんてのも設定できますし、まあ、これもちょっと後で、まあ、せっかくなんでお見せしておきます と自動削除のオプションなんていうのができます、まあ、例えばこれから、100人の方に対してトレーニング環境を作りました、トレーニング3日間で終わりましたという時に、じゃあ4日目にですね、もう自動的に仮想マシン消してくれという指定です。例えば、まあ明日25日の午前12時に勝手に消えるような設定にします。でここのですね、請求のオプションというのが少しこれ意味が分かりにくいんですが、これがプールです。先ほど出てきました、まあ、プールしましょうと。そしてインスタンスの数、標準1個ですけれども、これを100個としてあげて、でこれで準備は整いました。これで作成とやると、ここからですね、100個の仮想マシンが、まあ、GUI 操作だけで出来上がるはずです。今まあ作成始めました。16時31分からですね。で、これまあこの後本セッションずっと見ていくんですけれども、まあ、もしですね、セッション最後のところでもう一回これ画面見て、100個ですね、見事にディプロイ成功していたら、皆さんぜひですね、最後は普段の3割増しぐらいで拍手いただければと思ってます。で、もし100個成功、全部作れなくて、まあ、99個とか98個であれば、その時はすみません、普段のですね、まあ、2割増しぐらいで拍手いただければと思ってます。では、本セッションちょっと戻ります。機能のご紹介です。まずこのデブテストラボを使うときには、ラボというものを作ります。まあ、ラボっていうものは、まあ、これ単なる器です。この中にユーザーなんかを作ったり、それからポリシーの設定をするという、まあ、管理単位です。で、ラボを作ると、まあ、自動的に管理用のストレージアカウントとか、あと仮想ネットワーク、それから、まあ、パスワード情報なんかを記憶することができるキーボルトなんていうものが自動的に作られています。で、続いてユーザーを登録とかします。まあ、所有者がラボを作ったんですけども、その後このラボを使うことができるユーザーの追加をやります。で、ユーザーについてはこれ単にマイクロソフトアカウントを持っているユーザーであれば誰でも招待できます。で、ここもちょっと簡単にデモをお見せしたいと思います。まあ、ちょっとラボの作成もですね、やってると数十秒とか数分かかっちゃうんで、ちょっとこちらはですね、パワポであらかじめ画面ショット撮ってますので、ちょっとこれをご覧いただきたいと思います。まあ、Azure のポータルにログオンをして、で、まあ、メニューからこのデブテストラボっていうところを選んで、追加とやってあげます。で、あとはもうこれだけです。ラボの名前を決めて、それからサブスクリプションどれにするか、あと場所、リージョンですね、まあ、リージョンの選択をするぐらいです。で、必要であれば、自動シャットダウンというのも設定ここでできます。デフォルトではですね、ここのラボの中の仮想マシンが毎日夕方のですね、7時になったら、勝手にシャットダウンをするという設定です。で、こういった設定をやって作成ってやってあげると、ラボが出来上がります。で、出来上がったラボに対してユーザーの追加をするのもこれ実に簡単です。作ったラボを選択して、で、まあ、このアクセスコントロールという設定の中からユーザーの追加をやります。で、やることは2つです。まず 役割というものを選択します。ここではですね、デブテストラボユーザーっていう、ユーザーを追加するので、この、最低限仮想マシンの作成とか使用ができるだけの、役割をまず選んで、そしてそれに対して、ユーザーを追加します。ここちょっとデモの関係上ですね、もうすでに出てきちゃってるんですけども、これから初めての場合には上の、選択っていうところにその相手のメールアドレス入れてあげると、その宛先に対してメールが飛んで、であとはそこから招待されたメールに入ると使えるようになってきます。で、実際にユーザーさんの方はどうなるかっていうと、ユーザーさんの方にはこういったですね、メールが飛んできます。あなたはデブテストラボのラボに招待されてましたよと。でそのメールの中のボタンをクリックすると、権利がそこで、初めて与えられて、そしてあとはそのユーザーさんというものは、Azure のポータルからサインインをして、でこのあくまでもこの、招待されたラボの中だけでいろんな操作ができるということです。ではですね、いろんな、設定ができるんですけども、どんなことができるかというのをご紹介していきたいと思います。まずは、許可する仮想マシンのサイズの制限ができます。先ほどお話ししました、Azure でたくさんサイズがあって、お安いものからお高いものまであるわけですけれども、このですね、選択できるものをここで制限することができます。これなかなかデブテストラボを使わずに標準の IaaS の機能だけでこれやろうと思うと結構大変なんじゃないかなと思います。それから、マーケットプレイスのイメージの制限というのもできます。Windows の複数バージョン、それから Linux のいろんなディストリビューション、さらにいろんなアプリケーションが入ったイメージというものがあるんですけれども、これもラボのユーザーに対して選択できるものをここでですね、こう選ぶことができます。例えばですね、CentOS でこれから開発とかテストやってもらいたいと思っているのに、ユーザーに仮想マシン Linux で作っておいてと言ったら、なぜか Red Hat で作ったなんてことももちろんあるかもしれません。そういったことをですね、この機能で制限することができます。それから仮想マシンの数の制限ができます。これはユーザーごと、それからこのラボ全体で作ることができる仮想マシンの数の制限ができます。これ規定の状態ではこういった制限ないんで、いくつでも仮想マシン作れてしまいます。そうするとユーザーさん、仮想マシンとりあえず作って、そのまま放置して新しいの作ってとしてですね、なんか無駄なコストかかる可能性がありますけれども、この機能を使えば、例えばユーザーごとに3台しか仮想マシン作れないよってやってしまうと、4台目作ろうとしたときにエラーになるというものです。いらないものは、自ら消してくれるというものです。でもう一つこの機能便利なのは、SSD の数というのもこれ制限できます。SSD もちろんパフォーマンス出て便利なんですけれども、やっぱりこれお高いものですから、これちょっとですね、使わせたくないなんていう時にこのあたりで数の制限もできます。それから自動シャットダウンですね。これちょっとさっきも少し画面見てもらいましたが、自動シャットダウンというものがラボでは有効になってます。規定ではですね、毎日、夕方7時には仮想マシンを落としてくれるんで、そのままでいけば、今時のこうブラック企業みたいなものきっとなくなるとは思うんですけれども、こういった便利な機能があります。でこれ、あくまでもですね、規定の状態では有効になってますから、できるだけ仮想マシンは止めようとします。コストかけないようにするようなコンセプトです。でさらに、これシャットダウンの15分前に通知するっていう設定もできます。通知はどんな方法でやるかっていうと、なんか直接 Azure からメールが飛んでくるかっていうと、そうじゃありません。Webhook の仕組み使ってます。Webhook のこう URL を登録しておくと、そこに通知が、シャットダウンの15分前にプッシュされて、で、あとは Webhook が受けた方で何かしましょうと。で、今ですね、多分 Webhook を簡単に使おうと思ったら、Microsoft Flow っていうのが非常に簡単でいいんじゃないかなと思ってます。タスクをいろいろ自動化できるツールが無償で今使えますけれども、これこうピピピと登録しておいて、Webhook の口を用意しておいて、そこ登録すると、シャットダウン15分前にそこの Webhook に通知が来ますので、あとは、フローの方から、例えばメールを飛ばすとか、管理者の、スマホにですね、プッシュで通知をするとか、いろんなことができるものです。それからですね、自動シャットダウンとは逆にといいますか、自動開始っていう機能もあります。 まあ、これ仮想マシンをですね、指定した時間になったら、勝手に上げてしまいましょうというものです。でただこれはですね、まあ、何も考えずに有効化してしまうと結局ラボの中の仮想マシンがどうかすると使ってないものまで勝手に上がる可能性があります。ですからこれはですね、規定では無効になっています。まあ、これは本当に上げたいものだけ選んで、起動するというものです。まあ、例えばトレーニング教室なんかで10時からトレーニング開始するっていう時に10時にこう受講者の方集まって仮想マシン起動してなんてやってると多分最初の数分間何もできないんですよね。ですから、まあ、例えば9時55分になったらこの機能を使って仮想マシンを上げておくとかいうそういった運用ができるんじゃないかなと思います。あとは、パブリック IP アドレスの共有なんてのも今できるようになってます。どうしてもこの辺 Azure の機能ですからインターネット経由でサービス使うわけですから、まあ、グローバル IP 持ってるわけですけども、まあ、このグローバル IP が、規定では1個だけ割り当てられて、でそれを NAT の仕組みを使って、複数の仮想マシンでインターネットに抜けれる。また、ポート番号がそれぞれ変わってますので、この1個の IP アドレスプラス異なるポート番号を使って、外からリモートデスクトップとか SSH の接続ができるというふうになってます。でここではちょっとデモとして、先ほどご紹介したいろんなこう制限事項、これをちょっとですね、実際に、やってみたいと思います。これさっきの画面ですけれども、まあ、今ちょっとあらかじめファーストラボっていうラボを作ってましたので、こちらでちょっと試していきます。今ご覧になっているちょっと黒っぽい画面、まあ、これ IE で動いてますけれども、こっちは今、ラボの管理者、ラボの所有者の画面です。でこっちでですね、このファーストラボについて、いろんな、制限をかけていきたいと思います。おっとそうじゃなくてですね、すいません、まずこっちでした。今度ですね、すみません、エッジを今開いてます。こっちはラボの利用者です。でまずまだ何も制限かかってない状態をちょっとご覧いただきたいと思います。ラボの利用者が、ファーストラボを開いて、例えばこう仮想マシン追加しようというとき、さっき私がこう100台作るときとも全く同じ画面になってくるんですけれども、まあ、今だったらこのユーザーさんというのはここでですね、いろんなイメージをマーケットプレイスから選ぶことができます。マーケットプレイスのイメージも当然ものによってお金が違ってきますから、非常にお高いものまで選ぶことができてしまいます。例えば2016選んで、でさらにここで仮想マシンのサイズ、これもですね、標準の状態だったら、まあ、ご覧のようにこういろんなサイズをですね、選択することができてしまいます。そうすると、まあ、ラボのこう管理者が意図しない、非常にお高いものをですね、ユーザーが選んでしまう危険性当然あります。でこれを、デブテストラボの仕組みを使えば簡単に、制限することができます。今度ちょっと、IE の、所有者管理者の方に画面に戻りました。こちらの方で、ポリシーというものを設定していきます。例えば、許可するですね、仮想マシンのサイズを制限しましょう。これ規定の状態では、こういった制限しないようになってますけれども、制限しますよ、オンにします。で使える、まあ、ユーザーが選択できるものはこれ全部入れちゃえばですね、例えば、まあ、スタンダードの A0 とかスタンダードの A1 とか、まあ、こういった低スペックなものだけを、選べるようにしましょうと。そして保存、それから、マーケットプレイスで選べる、イメージなんかも、ここでですね、マーケットプレイスイメージというところで、選択することができます。規定の状態ではこれ、ユーザーさん何でも選べるという状態になってますので、まあ、今すべて選択になってますけれども、この中から、例えば、まあ、割と最近出てきたスモールディスクタイプの、Windows サーバーだけ選べるとかですね、 2008R2 と 2012R2 だけ選べるようにするとか、こういった制約ができます。で他にもですね、 まあ、ユーザーあたりの作成できる仮想マシンの数、これも規定の状態では制限ないんですけれども、ここで簡単に制限できますし、またラボ全体での合計の数なんていうものもこのあたりで簡単に設定ができます。それから自動シャットダウンなんかもですね、ここでまずはこうラボ全体の設定ができます。ラボ全体の仮想マシンに対して何時になったらシャットダウンしなさいとか、また何時になったら自動起動しなさいなんてものをこの辺でできます。でこういった制約を加えた後で、じゃあ先ほどのちょっと画面戻ります。エッジの方に戻って利用者の画面に戻りました。でこっちでですね、じゃあ改めて仮想マシンの追加をしようとするとどうなるかっていうと、ご覧の通りですね、先ほどこう制約したイメージしか選択できないようになってます。で 2012R2 を選んで、じゃあ仮想マシンのサイズがどうなったかっていうと、これも先ほど制約したこの A0 とか A1A2 ってです、こういったちょっとまあ、お安いものしか選択できないようになっています。まあ、こういったことがですね、非常にこう簡単に制限することができるというものがデブテストラボの一つの特徴です。ではもう少しデブテストラボの機能についてご紹介していきます。これも冒頭ちょっとご紹介しましたプールです。あらかじめ管理者なんかがカスタマイズした仮想マシンをもう作っておいてプールしておくという機能があります。でユーザーの方はこのプールから要求というものを捨ててあげると、自分がオーナーになった仮想マシンがすぐに出来上がってすぐに使えるというものです。それからこれもちょっと私さっき設定しましたが、仮想マシンの自動削除の機能というものが実装されています。指定した日時になったらその仮想マシンを消すというものです。特にトレーニングの環境とかデモ環境とかですね、ずっと放置していると余計なお金かかりそうなとか環境ではこういったもの有効じゃないかなと思います。それからあとちょっとこういった便利な機能もあります。シークレット機能というものです。仮想マシン作るときに、管理者名とパスワードを設定するわけですけれども、パスワードは当然複雑なものを設定した方がいいわけですが、それをですね仮想マシン作るたんびに毎回複雑なものを入力するのは結構大変だと思います。それ入力めんどくさいからといってこうそれこそメモ帳に書いておいてコピペするなんていうのは多分今時あってはならないことだと思います。でそのためにこのシークレットっていう機能を使うと、あらかじめパスワード情報なんかに一種名前をつけて見えない形で登録することができます。そしてそれをですね仮想マシン作るときにどのシークレットでパスワード設定しますかっていうのをこれ選択できるようになってます。これ仕組み的には Azure のキーボルトっていう仕組みを使って中で保持をしています。で他にもですねいろんな機能あります。例えばコストに関しての機能です。今月のですね今日時点までの推定コスト、それからこのペースで使っていくとだいたい月末ぐらいでこれぐらいのコストになりますよという予測をしてくれるようなグラフの機能、こんなものがあります。ちょっとこの辺まだですね表示がドルだったりいろいろ制約がありますので、今後いろいろ機能拡張されていくと思うんですけれども、こういったコストが見えるようになっています。で今ですね現実これは非常にいいなと思っているのが、敷地の設定とか、通知ができるという機能があります。例えば、このラボ、月の予算をじゃあそうですね5万円という予算にしておくて、で、5万円という、こう敷地を設定しておきます。でそうすると5万円になる半分、2万5000円まで使ったという時に通知を出してくれるという機能です。でこの通知の機能は先ほどの自動停止の時と同じでウェブフックの仕組みを使います。例えばマイクロソフトフローなんか登録しておいて、予算のですね半分まで使ったら管理者の方に何かしらプッシュさせるようなそういった仕組みがこれで簡単にできます。でこの後はですね、デブテストラボを使って、仮想マシンの作成についていろいろご紹介をしていきます。ただ、ここからはですね結構深い話もありますので大事なところだけをいくつかかいつまんでお話ししていきたいと思います。 まず簡単な仮想マシン作る方法っていうのはですね、今3つあります。簡単っていうのはもうそれこそ1台で動くような仮想マシンを何個も作りたいとかいう時です。先ほどご紹介したマーケットプレイスから選ぶ方法もありますし、あらかじめ管理者の方が例えばマーケットプレイスから1台ですね、英語版の Windows サーバーをセットアップして、それを日本語化してアプリケーションを入れて、それをカスタムイメージとしてテンプレート登録することができます。そのテンプレートをまたさらにユーザーさんに使ってもらうとか、またですね、式っていうですね、式っていうなんかちょっとピンとこないんですけども、これ仮想マシンが先ほど私作るときにいろいろこう横の方でプロパティを入力していきました。ユーザー名とかパスワードとかいろんな情報、あれを全部テンプレートとして登録してくれる機能というのがあります。でその式を使って、あと仮想マシンのイメージを選択すれば、前回と同じ仮想マシンが簡単にデプロイできますよという仕組みです。で他にですね、とってもこのデブテストラボオリジナルといいますか便利な機能があります。成果物っていう機能、それから、今ちょうど私が裏で走らせている、同じ仮想マシンを複数簡単に作る機能なんていうものがあります。成果物はですね、なんか名前から全然ピンとこないんですけれども、これ何かっていうと、仮想マシンのですね、設定とかアプリケーションのインストールを自動化してくれるツールです。例えばこれから仮想マシン作ろうとしているときに、作り終わったらそのまま自動的に Chrome をインストールしてくださいとか、 Fedora をインストールしてくださいとか、あと例えば Windows 環境であれば、作成終わった後に指定したドメインに自動的に参加させなさいとか、あと指定したパワーシェルを実行しなさいとかいうことをですね、これ簡単に指定することができる機能というのがこの成果物としてあります。成果物と本当にピント来ないですし、私なんか成果物っていうとこうなんか妙にこう案件やっててこうドキドキする言葉なんですけれども、これよくですね、マイクロソフトのいろんなサイト見てると、場所によってはですね、アーティファクトっていう表現で書いてあったりします。アーティファクトって書いてあったらこのいろんなことが自動化できる機能なんだなと思っていただきたいんですけれども、こういったものが用意されています。でこれ今ですね、 Windows 用 Linux 用何十個って用意されているんですけれども、私ざっと見たらですね、この一覧がどこにもなさそうだったんで、一覧をこれまとめていますので、これちょっとアペンディックスとして、この資料を添付しますので、ぜひですね、後日これダウンロードして、見てみてください。どんなアペンディックスが、このですね、成果物があるかっていうのを、ご確認いただけるんじゃないかなと思います。でこの中でですね、結構これ便利だなと思ったのが、そのいろんなアプリケーションのインストールができるわけですけれども、それがどうやってるかっていうと、チョコレートリーっていう Windows 用のパッケージ管理の仕組みを使って、実装されています。でこれチョコレートリーのサイト見ると、多分何百個何千個ですかね、5000個近くですね、パッケージを自動インストールする仕組みっていうのが用意されていて、で要はこれを自動的に呼び出してやってるというものです。で例えば多分ここに出てるのが人気のものがずらっと出てるんでしょうけれども、Adobe のリーダーなんかをですね、もう仮想マシン作ったら自動的にインストールするっていう時にも、このですね、成果物を選んで、そして Adobe のリーダーっていうパラメーターだけ指定してあげれば、仮想マシンが出来上がったら勝手に Adobe のリーダーものインストールまでやってくれるとか、そういった非常に便利な機能があります。で他にもよくありがちですけれども、仮想マシンのパスワードを忘れちゃったとか、リモートデスクトップ無効にしちゃったとかいう時にも、この成果物の仕組みを使って簡単にリセットすることもできます。でこの辺のですね、成果物とかはマイクロソフトが用意しているものがあるわけですけれども、ユーザー、我々の方でいろいろ作ることもできます。それから冒頭出てきました ARM のテンプレートなんかを使ってこのデブテストラボの中で使うということもできるんですが、その時にはちょっと準備がいります。何かっていうと、リポジトリという登録をしてあげる必要があります。ラボの画面の方に管理者で入るとこうリポジトリというのが見えまして、標準ではですね、パブリックレポというものが1個用意されています。 これマイクロソフトの方があらかじめ用意している、GitHub のサイトがここで登録をされているんですけれども、まあ、同様に、追加ってやってあげて、まあご自身のオリジナルの GitHub、それから Visual Studio Team サービスの、Git のサイトなんかをここに登録してあげることによって、オリジナルの成果物とか、オリジナルの ARM テンプレートなんかをここから呼び出させるということもこれ可能になっています。ではですね、残り、まあ、まとめと参考情報です、まあ、仮想マシンの作成方法がですね、今日ちょっといくつかご紹介した方法があって、なかなかどれ選べばいいのかっていうのが分かりにくいことがあります。でここでは例えばこんな方法があります、これからラボに仮想マシンを作るときに、それが最初の仮想マシンですかと、その時にはマーケットプレイスのイメージから作るっていうのが一番簡単です。でそうではない場合には、次にじゃあ今作ろうとしている仮想マシンはシンプルな構成ですか、まあ、単体で動くものですか、それとも例えば三層アプリケーションみたいにこう複数の仮想マシンでワンセットになるような複雑なものですかという判定をして、シンプルであればじゃあ次にですね、これから展開するときに仮想マシンすぐ使いたいですか、それとも最新のイメージを使ってちょっと時間かかるんだけれどもより新しいものを使いたいですかという選択をして、これによってカスタムイメージから作るか、先ほどちょっと出てきました式というものを使って作るか選択をします。でもしシンプルじゃないものの場合にはARMのテンプレートをまあ作ってですね、これをラボの中で呼び出して複数仮想マシンを同時作成するなんてことができます。で、まとめです。まあ、Azure の Dev Test ラボを使いますと Windows とか Linux の環境、まあ、これ開発テスト環境、それからトレーニング環境とか、あとデモの環境なんかをですね、まあ、素早く何度も作ることがこれ可能です。でコストも抑えることができます。でこれまあ例えばこう本番環境で Windows 仮想マシン、 Linux 仮想マシン作ってもこれから何ヶ月何年も使えますっていう時にはあんまり向いてないのかもしれませんが、まあ、テスト環境なんかで、まあ、短期的にしか使えませんとか、大量に作ってすぐに消しますとかいうときには、この仕組み使うとですね、まあ、とても効率よくできるんじゃないかなと思います、まあ、そんなわけで、この仕組みそのものはお金かかりませんから、まあ、Azure の EaaS 使っている方はぜひですね、一度試してみてください。さて、もうほぼ終わりですよね。最後デモ、さっきのですね、100台の仮想マシンどうなったかです。私もですね、デモしながら実は全然見てなくてですね、セカンドラボなんですが、ここを見るとはい、おかげさまでですね、100個すべて覚醒できてます、完了してます。 ありがとうございますまあ、別に私が頑張ったわけじゃなくて、こうラボテストが頑張っただけなんですけどね、まあ、こんな感じで多分ですね、今、20分ぐらいですかね、20分ぐらいで、100個の仮想マシンが、まあ、マウスピピピとやるだけで簡単にできたというのが、この仕組みです。まあ、ぜひですね、ご利用いただければと思っております。でこの資料ですね、後半参考情報いろいろ載せてますし、今日お見せしたいろんなスライドをですね、後ろの方にアペンディックスとして貼り付けますので、まあ、ぜひですね、今後ちょっとこの機能をですね、使ってみたいという時にはこの資料をダウンロードしてご覧いただければと思っております。それではですね、以上で私のセッション終了とさせていただきます。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。